人社長のための経理のヒント。
皆さんこんにちは、理財実践塾株式会社の池田孝之です。
こんにちは、インタビュアーの水野紅子です。
本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さあ、9月2日配信開始のこの回なんですが、
はい、
となると昨日の9月1日は池田さんのお誕生日でしたね。
はい、覚えてくださってありがとうございます。
おめでとうございます。いや、どうですか、一つこう大人の階段を上ったこの年の抱負とかありますか？
私50になったんです
よ。ちょうど、さらに見てたいですね。
あ、50かと思って、うん、
どうですかその感想は。
いや、でも最近感じるのはちょっと体力が落ちてきたなっていうのを、
そうなんですか、
思っているので。
暑いですから、
そういったことにちゃんと抗えるような一年にしたいなと思ってます。
うんうん、体力をつけるですか？
もう本当そうですね。体力をつけるですね、うん。落ち込まないようにしないといけないし、あ、体力落ちてるからダメだなんていうことを言ってる場合じゃないので、仕事はバンバンやりつつ、ちゃんとまあ、休みつつっていうことをメリハリつけて、まあ、生活できる一年にしたいなと思ってます。
何か健康のためにやってることとかあります？
今、そうですね。ストレッチぐらいですかね。あとはまあ、お茶ですかね。健康って言えば。
ああ、
お茶を飲むもだし、うん、あとは、まあ、茶道やってるって話は何個か知ってるかもしれないけど、はい、手先を結構使うので、
うん、
その、副作をさばくんでも、うまくさばけないと、ああ、なんか手先が今日はうまくいってないなぁ、なって思いながら、
うん、
池田君今日はあまり調子良くないねって言って、うん、なんか手先が思うように動かないですね、なんて言いながら、ちゃんともう一回、お手前を進めるみたいな感じでやってるので、そういったところの、その、ちょっとした動きとか運動とかっていうところは、ちゃんと、やれるようにしたいなと思ってます。
ああ、そうですね。で、さらに、そう、お茶をすることによって、なんかすごくいろいろと、こう、気分転換もできていいですね。
そうですね。それは続けていきたいなと思ってます。
うん、ああ、そっか。そんな、こう、新たな年を迎えた下田さんと今日もお送りしていきたいと思いますが、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。どんな話になりますか？
はい。前回まで手続きっていう話をしていきました。法人化っていうところですね。
はい。
そうしたら法人化して手続きも終わって、ああ、やれやれ。ではないですよっていうところですよね。
はい。
ちゃんと次のステップ、考えなければいけないことが経理面においていくつかありますよっていうところを、今日はお伝えしていきたいと思います。う
ん、はい。
まず一つ目。まず、陥りがちというか。
うん。
売上がちゃんとまあどのくらいになるか、法人になったかじゃあ飛躍的に伸びるかって言ったら、一概にそうとも言えないと思うんですよね。個人のある意味延長線上でやってる方も多いと思うので、うん、そうすると悩ましいのが、はい、役員報酬を決めるってことなんです。で、なぜこの話をするかというと、決まり事として、うん、役員報酬は一回決めたら一年間動かすことができないというのが法律の規定であります。
あ、そうなんですか。
そうです。例えば、30万円にしますよ、だったら、1年間30万円っていうのは動かしちゃいけないってことになります。
おお。
じゃあ、ちょっと、儲かってから50万ぐらいにしちゃいっていうことはできないってことなんですね。
うん。
それやっちゃったら、経費には認められませんってことになってしまいます。その増やした分は。なので、役員報酬をいくらにするかっていうところを設定する。それは参考としては個人事業主の時の利益っていうことと、あとそれから社会保険入ってるかと思いますので、社会保険を参考にしながら、じゃあ、いくらぐらいにしようかなっていうところを決める。まあ、気持ちちょっと低いぐらいの金額の方が会社としては利益は残しやすいかな。自分が思っているよりもちょっと低めにする方が、
うん、
まあ、会社としては利益残しやすいかなとは思いますので、そういったことを決める。そして役員報酬を変えていいのは1年に1回だけ。決算終わってから2ヶ月後に株主総会というのをやるはずです。
うん。
その時に役員報酬、池田孝之は今期、例えば40万円にします。だったら40万円にしますっていうのを、ちゃんと株主総会で決定してから、そこから その決定した後から役員報酬を新たなものに変更できますよっていうところになります。なので、役員報酬を決める。まず社長としての、まず、第一の仕事です、それが。
ああ、そこの計算がすごく大事ですね。
そうなんです。まあ、それをいくらにするかっていうのは社長が決めていいけれども、会社に利益を残すって前提であれば気持ちちょっと低めにしてくださいねっていうところになります。で、二つ目。会社と、まあ、プライベートの経費を明確に分けてほしいと思います。これは何かというと、個人の時って事業資金と生活費がとかく混ざりがちでした。なぜかというと、例えば、個人の名前の口座に仕事のお金も入れれば、プライベートのお金も入ったり出たりっていう風になって、これどっち仕事、プライベートどっちっていうことがよくあったりするわけなんですね。本当はそれも良くないんだけれども、そういったところの経費も法人なんですから、法人、すなわち仕事で使った経費とかでなければ、それは計上しちゃいけないわけですから、まずは事業で使ったお金なのか、プライベートで使ったお金なのかっていうのを明確に分けるってことですね。ですから、例えば仕事用で使うカードと、プライベート用で使うカードっていうのをもう明確に分けるっていうのは一つそういった、混ざらないための防衛策の一つになりますよね。あとは、まあ、財布というか、その領収書を入れておくポケットを別にしておくとかね、社長が、まあ、うちのお客さんの社長がよくやってる工夫としては、ちゃんと仕事でやったのはクリアファイル、クリアケースかなんか入れといて、1ヶ月1回、ごそっと出して、それで、あ、これはもう仕事で使ってるから、これ全部入力しといて、つって、あ、わかりました、みたいな、そんな感じでやっておくっていう感じです。で、あとは、まあ、一人社長ですから、その辺のところについては、まあ、生活費と混ざらないように気をつけるっていうこととともに、経費の線引きを曖昧にしないってことですね。さっきの関連で言うと。例えば、これは仕事で使った。例えば、お付き合いで、例えば、社長と食事に行った、取引先の社長と食事に行っただったら、必ず、まあ、裏面に誰と行ったとかっていうのをちゃんと書いておく。で、そうじゃなく、例えば家族で、例えばディズニーランド行ったとか、家族でファミレス行ったとかだったら、それは入れておかないとかね。っていうことをしっかりと、これは事業、これはプライベートっていうことは、はっきりと線引きはしておいてほしいです。っていうところは、まず注意事項ですね。法人になった時に必ずそういった線引きはしておくっていうことが大事なのと、役員報酬は決めておくっていうことが大事になります。じゃあ、そうしたときに役員報酬ってどう決めればいいのっていうところが多分、もう一個の疑問として出てくると思います。それは例えば、社会保険料をもう一つ参考にしながら、社会保険料っていうふうにやると、多分一覧表がネットのトップで出てくると思いますので、それを見ながら、例えば30万の社会保険だったら、いくらだよ、厚生年金いくら、健康保険いくらだよ、みたいな感じで出てくるし、40万だったらいくらっていう感じで出てくるから、そういったところ、まあ、報酬いくらで、かつ手取りがいくらで、さらに会社の負担としてはどのくらいかかるのかっていうところ、そこはもう税理士の先生と一緒に、頭悩ませながら、あ、じゃあちょっとこのぐらいだねっていうところを、見つけていただくのがいいかなと思います。
そうですね。一人で決めると、なんとなく、でもやっぱりちょっとこれだけ欲しいよな、とか思って
そう
し
なん
ま
で
い
す。
ますしね。
これだけ欲しいよな、もちろん、稼ぐっていうことができれば、もちろんそれはそれで僕はいいと思うんですけれども、そうすると、まあ、思ったよりも法人で、まあ、売上そんなに伸びなかったってなった時に、まあ、社会保険料の負担も出てくるから、思ったより利益が残らないってケースが出ると思います。こんだけ働いたのに利益、あ、30万しか残らなかったとかっていうことも、出てくると思いますので、そういったことが表へ利益残らなかったなっていうことの後悔のないようにするには、私の肌感覚だと役員報酬は自分が欲しい額よりも若干、まあ10%ぐらい抑えておくとかね。それで社会保険料もおのずとまあちょっと抑えめになってくるから、そうすると会社にまあ利益に若干でも残るような構造になるかなと思いますので、まあ、あとは、ただ、それで自分の生活を圧迫するようなことのないようにしてもらうんですけど、まあ、そこはもう多分、シミュレーション終わってるから、 実行はできてると思うので、その段階でちょっと迷ってんだったら、法人化したのは本当にどうだったのってことになるので、それは法人化する前に、社会保険料どうなのか、給与どうなのかっていうことは、まあ、税理士の先生と一緒にシミュレーションを組んでいただければなというふうに思っております。
法人化。池田さん、法人化したきっかけって何が大きかったですか？
私は二つですね。利益の話と、あとそれから信用を高めたい。
ああ、でも
という
そ
ところ。
こ大事ですよね。そこありますよね。
そうですね。なので、まあ、利益を高めたいというところは、ちょっとずつ売上が伸びてきたから、まあ、ある意味チャレンジで法人にしてみようかみたいなところはありますので、まあ、法人だからスムーズに事務所も借りられたっていうところもありますので、そういったところは、まあ、ちゃんと信用度を上げるっていう意味では、良かったかなと思った。
法人化するときに私思うのが、会社名を決めるのってすごく大事じゃないですか。
はい、大事ですね。
どうやって決めたんですか？
私はその頃は、まあ、古典とかの まあ、中国の古典とか勉強してた時期があって、それの師匠からいろいろ話を聞いて、まあ、幕末の、その偉人の人で山田方国という方がいるんですけれども、その方が理財論というのを書いたんですね。そこから取って理財、まあ、いわば理財で経済という意味なんですけれども、その山田方国がいたその岡山の山の方の藩のところで、その、まあ、幕末の財政が最悪だったのを、ちゃんと山田方国が、いろいろ提案し動いた結果、まあ、資金が潤沢になったっていうふうな話が実際あるので、それを理財論っていうのでまとめたっていうのがあって、あ、じゃあちょっとそういうことをちゃんと実践できるようになろうっていうので、僕は理財実践。塾っていうのは僕だけじゃなくていろんな人が学ぶという意味で塾にしたっていう感じです。
ああ、すごいですね。
そうです。あんまりこういう会社名の話ってしなかったんですけれども、一応そういった意味を持って、うちは、まあ、会社展開している。まあ、そういった経済を実践する。まあ、塾だから自分も含めて学び続けるっていうところですね。会社名で、まあ、学び続けることを願って、かつ、経済を学び続けて実践し続けることが、まあ、実践も僕は大事だと思ってるから、それが、まあ、日本経済の発展につながると信じて、まあ、今もやってますよって感じです。
ああ、すごい。でもやっぱ法人化をすることによって会社名っていうのを作る。でもそういう会社名にそう思いがいっぱい込められるので、そう
は
す
い。
ると、やっぱりまた自分のモチベーションが上がりますね。
そうですね。あとは、会社名に惹かれてとか、やっぱり個性的ですねっていうことはやっぱり言われるので、あとはそういった作った時の思いっていうところも乗っかってきますから、あ、だからこの会社ってやっぱりすごいんですねっていうところにも、やっぱりなってくる。まあ、私はないですけど、別の会社とかはやっぱりそういうことを、ちゃんと会社名がなぜそういうふうに作ったのかっていうことを言える会社はやっぱり強いなと思いますね。
ああ、そうですね。いや、法人化するにあたって考えることいっぱいありますね。
そうなんですよね。いっぱいあるけど、前に進んでる感覚だから、楽しいっちゃ楽しいよねとは思います。
確かにですね。いや、今まさに考え時っていう人もね、いらっしゃるかもしれませんけど、参考にしていただきたいですね。
一番だからまあ考え時計、まあ8月12日の放送の分をまあ聞いていただければなとは思っているんですけれども、まあ手続きもちゃんと個人以上に厳格になるんだっていうことはしっかりと認識をしておいて、ただ自分一人で抱えるんじゃなくて専門家がいるよっていうことですね。税理士の先生とか、あと給与関係とかそういった労務関係については社会保険労務士という専門家もいるので、そういった先生方の力も借りつつ、じゃあ僕たちはどうしていけばいいのかっていうところを社長として、そこはちゃんと決めて動いていくっていうところは忘れないようにしてほしいなと思ってます。
そして、まあ、リスナーの方には、池田さんにもこういうこと聞きたいんだよっていう方もいらっしゃると思うんですね。そういう場合は、LINE 公式ですね。
そうですね。LINE 公式からお問い合わせ入っていただいて、で、今実はホームページを改訂しているところでございますので、まあ、この放送の頃にはおそらく出来上がってるかと思いますので、そちらも、LINE 公式から多分ご覧いただけるかと思いますので、そちらもまたちょっとご覧いただきながら、 お問い合わせの方に、行っていただければなというふうに思っております。
はい、このポッドキャストの概要欄に飛べるようにしてありますので、そちらも覗いてみてください。ということで、はい、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。